Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。
Ready Cafe。
はい、ゴールデンボールクラッシュ主催中田です。
イエーイ。メンバーの森リツコです。
イエーイ。
どうも千葉えのでございます。
イエーイ千葉さん、
はい、
久しぶりにこのスタジオに来ましたね。
来ましたね。
電話じゃない、
中継じゃないよ、
ね、ここ最近はもうずっと中継だったからね。
そうそう、外回りばっかりね。早くインドアに戻ってきたかったわよ。
まあね、千葉さんちょっと焼けてるよね。
そうね、
本当だね、ちょっと焼けてほんのり、うん、
しかも今日日焼け止め日焼け止め塗るの忘れたんだよね。
あらららら、
だから余計ね、焼きが入って。
いやでもね、うん、
暑いね、
ずっと暑いね。
なんかこう、なんか暑いっていうかさ、うん、なんかもうなんかムシムシしてない、こうなんつうの、
え、なになに、
なんか温野菜みたいな気持ちなんだよ最近。
あ、蒸されてる、
蒸されてる感じがするんだよ。
湿度が高いからじゃ
ない、なんだろうこれ。
でも極端だねやっぱり暑さが、
うん、あ、そうだね、う
ん、
暑い。
でもあれしょ、千葉さんハワイ行くんでしょ。
行く、
いいな。え、ハワイはさ暑くないの。
暑くないよ。
いや、
どっちかというとこんがりしてる感じだよ。
よくわかんない、こんがりしてるって何よ。
だからなんだろう、なんか牛肉みたいな気持ちになる。
ごめんごめん、温野菜とか牛肉全然わかんないから気持ち。
いや俺焦げてるなみたいな、暑いなみたいな。
いや全然わかん
ない
、熱くないって言ったし今。暑いよ、ちゃんと暑いけど、うん、やっぱり湿度が少ないから、そうそう、あのね、過ごしやすい。
あ、いいな、ハワイ行きたいな。
でも日差しは強いよ。
あ、
そんなこと言いながらさ、リツコはお前花火とか行ってんだろ。
いたいたいた、
いいの、
楽しんでんだろ。
楽しかった、楽しかった、夏満喫してきた。あとね、高尾山も行った。
あ、
ビアマウント。高尾山登った、
うん、あ、それはビール飲んだ。
あ、飲んだ飲んだ、ビアマウント行った。
行った、
行った行った、行った。
あ、いいな、
楽しかった。
え、ちゃんと登ったの。それとも
あのちゃんと登った。
あ、えらいね、
歩いて足で。
へえ、
ガクガクだよ次の日。
なんかあれだね、ゴールデン夏を満喫してるねちゃんとね。
いや私これからだから、まだ行ってないから。
そっかそっかそっか、
そうだよ、来月だから
ね、はい、皆さんはね、はい、この夏楽しんでくださいね。
ね、
ぜひぜひ
ね、
うんうん、
僕はねちょっと温野菜の気持ちのまま蒸されて終わろうかなみたいな、
しっとりした気持ちでね。
いやでもね、あれなんですよ、今日ね、うん、今回の今日ねじゃねえや、今回の放送でゲストにね、
うん、
ゴールデンに以前出演してくれた、はい、久保田香織ちゃん、
う
ん、
おー、
来てくれます。
イエイ。
なんか最近曲を作ったみたいで。
そうなん
ですよ、
なんかソロアーティストになっちゃって。
そうなんですよ、
なんか
アーティスト
ですよ。そうですよ、作った曲を引き下げて登場してくれるということでね。
はい、
楽しみにしてください。
はい。
そしてこのゴールデン的にね、このね毎回やってるゴールデンラジオ劇場、これをですね、いきなりやっちゃいたいと思ってますので、
はいはい、
最後まで聞いてください。
はい、
お願いします。
次の放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
大手食品メーカーの営業職で入社したものの、わずか半年で経理に回され伝票処理をこなしている。なんで就職なんかしたんだろう。答えは家族が就職しろしろうるさかったから。あのまま大好きなバンドを続けていたら、こんなつまらない毎日はなかったんだろうな。そんなことを思いながら、デスクの引き出しの中に眠る退職届を眺めた。
ゴールデンラジオ劇場、保険のあの人。声の出演、文雄、久保田香織、浅香静代、千葉矢野、正代、森律子、浩二、中澤博之、近藤、飯塚克美でお送りします。
ふみよちゃん、どこ行くのよ。
ほんとあんたしつこい。
あんたじゃありません。
浅香静代です。北浅香に住んでいる浅香静代。これで私の名前覚えられたでしょ。
何も面白くないですよ、角野卓造さん。
角野卓造じゃねえよ。よく言われるけど。
タバコくらい一人で吸わせてください。私はタバコを加えライターを探した。目の前にいる保険のおばちゃんがニヤニヤした表情で私に火を差し出した。
ご存知？日本人の二人に一人は癌になるの。 タバコを吸っている人間は吸っていない人間に比べて肺がんになる確率が 80% も上がるのよ。だからふみおちゃん、入っておいた方がいい。がん保険。ピンときてないみたいね。だったらスーパーがん保険でどうだ。
そういうことじゃないですよ。
お願いだからハンコを押して。
まだ26なんで必要ないです。
若い方が保険料は安いし、いつがんになるかわからないでしょ。ほら、あなたの年齢なら月々1360円。さあ事務所に戻ってハンコを押して。
強引に勧誘しないでくださいよ。
これは無理な勧誘じゃないの。
無理な勧誘でしょ。毎月払うなら貯金して旅行に行った方がより健康でいられます。
旅行中にがんになったらどうするの。
まだデートで彼氏におごった方がマシよ。
デート中にがんになったらどうするの。
いい加減にしてよ。
10年前私のおじいちゃんががんで亡くなってね。
朝香さん、タバコ吸いながら言われても説得力ないです。
バレた。
保険料を安くしてください。安くしてくれたら考えます。
私にそんな権限ないわよ。
お願いしますよ角野拓造さん。
角野拓造じゃねえよ。あ、鈴木部長お疲れ様です。終身型に切り替えましょうよ。
事務所に戻って鈴木部長からのメールを開くと、今日の髪型かわいいね、短いスカートだけど君なら許すよ、ハートマーク。いい加減2人で飲みに行こうよ。私の誘いを断るの君ぐらいなもんだよ。妻子持ちはダメ。
くだらない、本当にくだらない。四大を卒業して就職活動で勝ち取った結果がこれだ。私の明日はどうなってしまうんだ。あれ、あいつ誰だっけ。お願いだからこっちに来るな。嫌な予感がする。会社だけで使うオーラを消す術を使うのだ。文雄、オーラ消しました。
中村じゃん、久しぶり。
久しぶり。名前を思い出せない。
嬉しいよ、同期の人間と出会えて。みんな営業実績が悪くて自ら退職していったからね。やめすぎだろ、こんなんだからゆとり世代がバカにされるんだよ。
そうだね。
同期で残ってるの僕と君だけらしいよ。
こんなゴキブリみたいな髪型のやつに上から物を言われたくない。サイド借りすぎだろ。それにお願いだからピタピタすぎるスーツを着ないで。
っていうか営業実績悪くてもクビにならないんだね。
え、
大きな声では言えないけど天国のような部署だよな。俺も数字取るのやめて事務になろうかな。ま、がっつり営業のサポートしてよ。よろしく頼むよ。
私は初めて人を拳で殴った。
あら、近藤くん大丈夫？北朝霞に住んでる朝霞です。こうなるんだったら入っておいた方が良かったでしょ。医療保険。
私は5日間の自宅待機と降格になった。久しぶりに部屋を掃除した。貯金もろくにないのに駅に置いてあった旅行のパンフレットを眺めていた。北朝霞のお姉ちゃんから電話がかかってきた。気晴らしに結婚式の招待状の宛名書きを手伝えだって。北朝霞、友達の誰かが住んでいたような。
お、来たなボクサー。
お邪魔します。
正代から聞いたよ、会社の同期を殴って謹慎中なんだって。
笑い事じゃないですよ。
見た目からは想像つかないね。やっぱり女性っておっかないね。
まだお姉ちゃんに拳で殴られたことないですか。
3日前に。
え、
冗談だよ。
改めてご婚約おめでとうございます。
正代と暮らして3年も経つのか。 まあいい加減ちゃんとしないとね。宛名書きよろしくお願いします。
休みですか？
先月の繰り越しでね。
仕事楽しいですか？
え、
いや、浩二さんを見るとこの人人生楽しんでるなっていつも思うんです。
いや、楽しくはないよ。いろいろ苦労してるよ。でも自分から小さな楽しさを発見していく努力は人一倍心がけてるかな。小さな積み重ねが大きな幸せを作るしね。
小さな積み重ねか。働いていく自信がないんですよね。憧れの職業とか別にないし。
大丈夫、文夫ちゃんは男を拳で殴れるんだ。その度胸があればやっていけるよ。
そうですかね。
ゆっくりしてってよ。
お姉ちゃんは？
夕飯の買い出しに行ってるよ。
お姉ちゃんの持病大丈夫なんですか？
本人は大丈夫だって言ってた。まあ今までそれでなんとかなってきたから。こっちが気を使うと嫌な顔するんだよ。まあ俺が全力で支えるよ。
検査の結果って？
うん、そろそろかな。普通に生活ができてるんだ。大丈夫だよ。
浩二さんが玄関の扉を開くとおばちゃんの声が響き渡った。あの保険のおばちゃん浅香がリビングに現れた。角野卓造！
角野卓造じゃねえよ。
どうしてここに？
駅前であなたを見かけて尾行してみたの。聞いたわよ、会社クビになったんだってね。
クビじゃねえよ。
違うか。
お姉ちゃんたちなら保険に入りませんよ。十分に準備されてますよね。
何が？
保険です。
まあ
浅香さん、残念でした。お引き取りください。
私はそんなつもりでお邪魔したんじゃありません。あら、結婚式場のパンフレット、ご結婚なされるんですか？
まあ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかったら保険のパンフレットもいかがですか？置いて帰りますね。
さりげなく置いて帰らないでください。
バレた？
やっぱり営業をかけに来たんですよね。リビングの入り口にマサヨお姉ちゃんが立っていた。お姉ちゃん、
おかえり。重かったろ。
さっき病院から連絡が来てね。早い段階で手術をした方がいいって。
え？
心臓に圧力をかけないとさらに血液の流れが悪くなるって。放置しておくと危ないって。
手術すれば治るのか？
治るんだけど、でも胸元の部分からメスが入るの。傷が残る。
傷ぐらいいいじゃないか。
お父さんが選んでくれたあのドレスを着たいの。一人で私と文夫を育ててくれたお父さんに見せたいの。
結婚式は延期しよう。まずは心臓を治してから。
お父さんの余命のこと知ってるでしょ？
どうしたらいいんだよ。
カテーテル手術だったら傷をつけずに治せるんじゃない？ドラマでやってたよ。
そんな高額な手術本当にできるのか？
浅香さん、なんとかしてよ。さっきからおせんべいばっかり食べてないで。
あなたも食べる？
食べないわよ。浩二さんの許可を取ってから食べてよね。
僕たちが入ってる保険でなんとかなりませんか？
カテーテルの手術は20万あればいけるけど、場合によってはね。
なんとかならないの？
契約している保険証券持ってきて、保険会社に問い合わせをしてみます。
浅香さんは自分の携帯電話でお姉ちゃんたちが入っている保険で給付が出るか問い合わせてくれた。いつもの浅香さんとは別人だった。つまらない会社の中でも見てきたできる人間の表情だった。2ヶ月後、お姉ちゃんの結婚式は無事に行われた。手術も成功し、素敵なウェディングドレスを見ることができた。式の帰り道、立ち寄った喫茶店に浅香さんがいた。ここいいですか？
もちろん。素敵な結婚式だった。お父さんも雅代さんのドレスを見て涙ぐんでたじゃない？
浅香さんがいてくれたおかげでお姉ちゃんはあのドレスを着ることができました。ありがとうございました。
私はただの保険のおばちゃんよ。直してくれたお医者さんがすごいのよ。それより
会社辞めるの？
多分辞めると思います。今の会社にいてもやりがいが見つからないし。
そっか、まだまだ若いしやり直しが効くからいいんじゃない？
浅香さんは今の仕事楽しいですか？
40になってからかな、充実感を感じたの。
え？
うち貧乏でね、癌で亡くなった父は保険に入りたくても入れなかったの。十分な治療を受けれず、医療機関が整った病院にも入れなかった。私はそんな人のために力を使ってやろうって思ったんだけど、甘くないわね。結婚も離婚も経験して、ひたむきに仕事をして、少しでも人のためになってるなって思ったのが最近よ。
最近？
私は辞めなかった。私にはこれしかないって自分に言い聞かした。だってこれしかないんだもの。気づいたらこんなおばちゃんになっちゃった。今笑うところよ。そんな顔してたらいつまで経ってもやりがいなんて見つからないわよ。やりがいは見つけるものなの。見つけてから退職届を叩きつけなさい。なんとかなるわよ。あのセクハラ部長だったら弱み握ってるから。
弱み？
若い女とホテルから出てくるところを写メしたから、これを奥さんに見せるって脅せば立場逆転よ。
浅香さんは探偵ですか？
この町長いから。
私はショルダーバッグの中から保険の契約書を出した。浅香さん、何かあったら私を守ってください。
いいの？
はい、お姉ちゃんの手術の時もお世話になったし。
わかった、責任持って契約の手続きを進めるね。あれ、印鑑が押されてないよ。
契約してさよならはないですよね。
契約してからが私の仕事。親身になって今後のあなたの人生をサポートします。
CM みたいなセリフだね。角野卓造さんらしくないよ。
角野卓造じゃねえよ。
次の日、会社に行くと鈴木部長の異動の辞令が貼られていた。浅香さんがニヤニヤしながら私をランチに誘ってきた。
ゴールデンラジオ劇場、保険のあの人。脚本、中澤博之。音楽、飯塚克美。声の出演、文代、久保田香織、浅香静代、千葉綾乃、正代、森律子、浩二、中澤博之、近藤、飯塚克美でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジカフェ、ラジオドラマいかがでしたでしょうか。
はい、
ね、感想とかお待ちしておりますので、
はい、
どんどんください、
ね、
はい、でここでなんと、ゲストコーナー、
はい、
以前ゴールデンの、舞台ね、
うん、
役者としても、
はい、
アーティストとしても、出演してくれた久保田香織ちゃんが遊びに来てくれました。イエーイ。
いらっしゃいませ、久保田香織です。よろしくお願いします。
なんか久しぶりだな。
そうですね、久しぶりですね。
なんかその間、
はい、
なんかソロ活動、音楽の、
そうなんです、ついにミュージシャンとして復活をしました。
イエーイ。
なんか曲も作っちゃって。
そうなんですよ、
うんうん、
すっごい久しぶりに曲を作りまして、この間のライブで発売しちゃいました。
イエーイ。
かったよ。
ジャケットがあるんだけどね。
聞こうよ聞こうよ聞こうよ。
かわいいね。
ありがとうございます。
曲紹介してしてしょ。
はい、
はい、もう2年ぶりのライブで披露しました、ソロ名義としては初のシングルで、まあ、1曲入りなんですけれども、うん、ちょっと曲を作りまして聴いてください。 Sweetest Dreams。
泣いて
久保田香織で、スイーテストドリームお届けしました。
ありがとうございます。
言ったよな言ったよ
なねえ、なんかあれじゃん、なんかすごいこう恋愛のさ、なんていうの、こう広がる感じ
広がる感じ
恋愛の広がる感じなのてか、いや
歌詞こだわってるんでしょこれ。
そうですね、あのその恋愛かどうかっていう部分のことに関してお話しするんだと、はい、恋愛の曲としては作ってないんですよ、うん、実はでも恋愛の曲として取れるようには書いてます、はい、でこの曲どういう曲かっていうと、うん、まあ、私の本当のテーマとしてはこれは亡くなった人に送る曲なんですよ。なので、うん、このスイーテストドリームスっていうタイトルは、うん、あの日本語訳をすると、まあ、いい夢見てねみたいなことなんで、おやすみなさいの代わりに言う言葉なんですよ。
なるほど、
はい、でおやすみなさいって亡くなった人に言うっていうのがテーマなんですけど、それをもろ分かる歌詞にしちゃうとすごい重たくなるから、うん、それをちょっとオブラートに包んで聞きやすい感じにするために恋愛っぽくも書いてます。
あ、だから一番いいあれでしょ、はい、今聞き手の感想だったわけでしょ
そうでしょ、狙って書いてるん で全然それでいいんです、
ね、
はい、
なるほど、奥が深いね、
すごい、はい、なんかバンドの皆さんというか、うん、今回サポートで入ってくれてる方にすごい方いらっしゃったんですよね、
はい、前回6月に西川口ハーツっていうところでライブをやったんですけれども、その時にサポートで入ってくれた人が、あのギターとベースとドラムさんに入ってもらってるんですけど、ドラムさんがラクリマクリスティのレビンさんっていう方が叩いてくれて、もう
すごい
ね、超有名人だよ、はい、
気づいた、
そうです、そうなんです、
この CD も
そうなんです、CD も叩いてくれてます。だ
からあれだよね、レビンさんのファンもいたからね。
そうなんです、来てくれて、
そうそうそうそう、カオリちゃんのライブにレビンさんのファンの女子たちが結構いた、
はい、
その時のライブ私たち、
ね、私と千葉さんは見に
行ったんだけど、うん、その何午前中集合だったよね。
あ、そうそうそう、
昼ちょい前スタートぐらいだったんだよね。
そうです、そうそうそう、半からオープンでみたいな一番目だった。
そういう意味じゃさ、朝からライブだからさだけどすごいお客さん来てたの。
でもこの曲が始まる時のかおりちゃんの MC がすごく良くて、
もう
一気に
ク
ーッとバッと変わる感じ、すごい良かった、
すごい良かった、
ね、うん、嬉しいです。もう久々のライブだったんで、もう頭は真っ白でしたね、うん、直前とかもうヒーヒー言ってたんですけど、で もうすごい楽しかったです、やっぱりライブをすごい久々にやってみて。
うん、ライブ好きだもんね。
好きですね、
結構ね、うん、昔見に行ってて、はい、MC やっぱよく喋るよね。
あ、喋ります。昔ユニット組んでた時もすごい MC はベラベラ喋ってたね。
へー、そうなんだ。
普通さ、MC ってね、結構多いじゃない、その、あ、僕はなんか喋るのはみたいな。
そういう人もいるよ
ね。多いじゃない。だけどね、すごい度胸があってね、うん、
ベラ
ベラ喋るなみたいな。
普段全然喋んないくせに、ああいう場だと結構喋りますね。
まあ、でも今回ね、なおさらだったんじゃないの、そういうあれでしょ、あの、はい、ラクリマさん
そうですね、
と一緒にや
れて、もう背負ってるものが半端なかったんで、ちょっと下手なこと言えないし、ちょっと緊張しましたけど。
今後は何、この、はい、そのラクリマさんと、ラクリマさんとは違うか。
いやそうですね、サポートだったりとか、かおりちゃんの活動、
個人名義でね、
そうそう、活動でね、
活動ですから、
はい、そうなんです。
どういう展開、
今後は9月10日に水曜日にライブがまた西川口ハーツでありますので、次はそこになりまして、今後はちょっとはっきりした予定は未定なんですけれども、まあ活動をやっていきたいなとは思っています。で、曲が今のところこれ1曲しかないんですけれども、新曲とかも作っていきたいと思っています。
はい、ね、リスナーのみんな、ぜひね、この香りのね曲応援してやってくれ。
はい、ね、
お願いします。
ですな、ですな。
これホームページあるんだよね。
あ、はい、ホームページを作りましたので、はい、そちらで情報チェックできるのと、ツイッターとかブログもやってますので、はい、そちらも見てください。
はい、はい、今回のゲスト、久保田香織ちゃんでした。
ありがとうございました。
チバルルブ。
え、香り別に好きじゃないでしょ。
言わされてんじゃない。
本当ありがとう。
イエーイ。
千葉さん、
はい、
ラーメン屋とかね。千葉さん、
はいはい、
今日ねもうすっげー時間がないの。
マジで。
もうねカットしてもいいぐらいの時間なんだよ。
こらこらこらこら、
ちょ巻きでお願いします。
早速行きましょう。わ、はい、かりました。個人的な見解でお送りしています千葉ルルブ、
はい。
今回はラーメンじゃありません、はい、やっと登場しました、はい、温泉シリーズ、
はい、
第一弾。ね、旅行に出かけたいとか言っても、うん、出かけられない人、都心にもいい温泉たくさんあるんですよ。
おー、
その中でちょっと隠れ家的な温泉を、ね、ご紹介したいと思います、
はい。
場所はですね伊東市本町から徒歩8分のところにあります、
はい、
天然温泉、うん、スパディオというところです。聞いたことありますか？
ない。
あまりね有名じゃないと思うんですこの温泉は。
ほうほうほう。
ここはですね、私はまあ何回か行くんですけれども、うん、あのねちょっとテルマエロマエみたいなね世界観のねお風呂なんですよ。ちょっと石造りで御影石の石風呂っていうのがありましてですね、うん、多分私の知る限りだと都心で温泉がジャグジーやってるところはここしかないと思う。
多分温泉のジャグジーね。
温泉のジャグジー。で、あの都心の温泉って大概ねお湯が茶色いの、
うんうんうんうん、
ちょっとでしょっぱいの、
はいはいはいはい、
そういうお湯なんですけれども、うんうん、そのね露天風呂がだいたいまあなんていうのかな、うん、温泉になってるんだけど、うん、そのねジャグジーとかと普通のお風呂とか、ね、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。何笑ってんのかな、かおりちゃん。そうだけどね、なんか今ホームページ見たらね、うん、男性のお風呂は和風らしい。今知った。
さすがに入ったことないもんね男性はね。
そうそうそうそう、うん、でここはねあのくつろぎのスペースがね、はい、結構またいい感じなんですよ、うん、ここはあのタオル館内着貸してくれるので、うん、
はい、
結構ね長らくいられるパターンの、
うん、いくらぐらいなんですか、
ね、お値段はですね、うん、基本的には朝10時から夜11時までの営業なんですけれども、うん、一般ですとね2200円なんですね、うん、だけど会員になると、うん、まあ、年間費と入会金で1000円かかるんですけど、うん、1350円ぐらいになるのね、
うんうん、
だからねかなり通える人は入った方がいいかなと。でね今夜割があって、夜割は、タオルしかつかないんだけど、うん、1350円だったかな、うん、この間行ったんだけど、
はいはい、
それで夜の6時から11時までいられます。なかなかいいです。ここはね都会のオアシスとしておすすめですので、ぜひ行ってみてください。
板橋
本町、都営三田線板橋本町駅から徒歩8分、
はい、
もしくは、東武東上線の時和台駅から送迎バス出てます。
なるほど。
ですのでぜひぜひ皆さんご利用してみてください。また温泉シリーズもお送りします。以上千葉ルルブお送りしました。
はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
千葉さんごめんね巻きでやらしちゃって。
いや大丈夫です。言うことは言いました。
はい、でですね皆さん、ね、今回の放送なんですが、うんうん、この流れてる音楽、うんうん、もう8割方飯塚がメンバーの飯塚が作ってくれた曲ですよ。
すごい。
このエンディングテーマも、はい、新エンディングテーマも、
はい
ね、ではいはい、さっき流したオープニングも、はいはい、全部かっちゃんが作ってくれたんですよ。
すごい、
ね、
うん、
ね、ゴールデンのこの番組をね、うん、もう早く全部オリジナル曲にして、ね、
そうだね、
うん、ね、いろいろこう、ね、
そうそうそう、全部そうだったから、
もっともっとたくさんの人にお伝えしたいなと思ってます、
はい、
というわけで香りありがとうね今日。
ありがとうございました。
今回ね、保険のあの人ラジオドラマ、はい、あれにも、ね、声の出演してくれて、
は
い、
あ、そうですね、
本当ありがとうございました。ね、この間池袋で保険の営業にあったんでしょ。
そうなんです。サンシャインシティのベンチで休んでたらスーツの人がいきなり声をかけてきて、うん、保険今何入ってますかみたいな感じですごい。
ナンパだろそれ。ナンパでしょ。ナンパの手口なんじゃないの。
こんなところに、いやナンパに、かなり本気な感じだったんで、
うん、
切羽詰まってたんだと思うん
ですけど、その後多分香里ちゃんがいなくなったと別の人に声かけてんじゃないね。
多分そうだと思います。、うん、必死でしたかなり。
あれでしょ、見直しした方がいいんじゃないですかって
言われました。保険入ってますんでって言ったら、ちょっと見直しした方がいいですよ、聞きますよって言われて、いや、あなたに話さないです。
お前に何が分かるんだって、
ね、怖かったです。
いやでも本当はありがとうございました、
はい、
ね、 ぜひですね、今回の放送のラジオドラマだったり、うんうん、あとはあのね、香りの、うん、曲の感想、うん、などもね、どんどんくださいメールで、
はい、
ね、リツコね、
そうだね、うん、メールアドレスは
gbc@qs.oops.jp、
はい、
ね、gbc@qs.oops.jp になりますので、
はい、
たくさんのメールをお待ちしております。
はい、待ってます。
はい、じゃあそういうわけで、はい、皆さん、ちょっと暑いですが ね、頑張って、やっていきましょう。
はい、
このね、ラジカフェ聞いてね、元気になってほしいですね。
そうだね。
じゃあね、そういうわけで皆さん、どうもありがとうございました。お相手は私、中澤と
森律子と
千葉えのと
久保田香織です。
お送りいたしましたよ。
はい、せーの、
バイバイ。